どうぞ。
はい、どうぞ。
今日初めてなんですけど、2つお聞きしたいと思って聞かせてもらいました。はい、一つは、子供が3人いるんですけど、長男と一番下の子は、だいたい自分で物事が、まあ、自分の意思で決めて、今まで来てるんだけど、真ん中の子が今高校3年生なんですけど、ずっと考えてみると、親が、まあ、親のレールに、親がこうしたがいいよったら、それにすると、まあ、乗ってきたみたいに、自分で、まあ、こうしたら、したい、ないこともないんですけど、まあ、どちらかといえば、自分がこうしたいというものがなかなかない、どうしたらいいかなって、こっち相談かけて、じゃあ、こうしたがいいんじゃないったら、そうなってくるっていうんで、今回も高校3年なんで、就職って言ってたんですけど、担任の先生が今就職しても子供が今はうちの子の状態を見てると今社会あなたは社会に出るよりももうちょっとこう考えるゆとりを持ってちょっと進学の方行ったらいいんじゃないかって強く勧めてくださって、親もちょっとそうかなと思い出したらまた子供もそういう風になってきたんですけど、果たしてそれでねいいのかなって、こうまだすっきりいかないものがあるんですけど、本当子供のためにこれでいいのかなっていうのがちょっとあるもんで、そこがお聞きしたいんですけど。
ね、いろんな生き方あっていいんですけどね、それも同じ生き方をずっと取るわけじゃないんだよね、誰でもね、もういろんな生き方を勉強して、で最後にね、一番理想的な生き方を選べるようになるのね。だから自分の意見をしっかり言える時もいいんですけど、逆に自分のね、考え方、意見を全部殺して、ね、思いやりの心を人に合わせていくっていうのも必要よね。だから兄弟でもみんな違うね、どういう生き方を取ってるかっていうね。だからいろいろね、違うのがあって、初めてみんなお互いにそれを参考にし合って、自分にとってどういう生き方が一番いいかっていうのを勉強させていただくんで、ね、だから真ん中の子はそれでいいのよね。ただね、最後はやっぱり本人が選んでるんだよ、どんな場合もね、人の意見聞くっていうのも自分がそう選んで聞いてるわけだし ね、納得してるわけよ、本当はね、本当はもう人の自由って絶対縛れないよね、人の言いなりになってるようでも本人がその言いなりに、ね、なることを選んで言ってるんだしね、だからそう気にしなくていいよ ね、必ずそれしね、役に立つ勉強だしね、プラスにプラスに変わっていくね。大丈夫ね。もう一つは。
もう一つは、私は今5年ぐらい前からずっとこう目がこう開きにくいっていうか、あと、まあ、自分で自分の生き方を見てると自分元気なもんで過信して、割とまあ、今24時間営業もしてるもんで不規則、睡眠不足っていうか。それとプラスなんかちょっとやっぱりボランティア的なもんでお世話させてもらう、それをまあ自分としては喜びとしてたつもりなんですけど、それがやっぱり後から考えてみると体を壊してるところを見るとやっぱ過度になってたんかなと思って、その辺はいろいろ生活は見直してるんですけど、なかなか治りきらなくて仕事にもなかなか復帰できなくて、まあ、ここに来れるまでだいぶ元気になってきたんですけど、いろいろ、まあ、病院とかいろいろいろんなとこ行ったけど、やっぱ病院ではもう自分は治らないっていうのが分かるんです。あともう心の問題かなって、まあ、手探り状態でちょっとずつなんかこうぐるぐる渦の中回ってるのを抜け出したいと思って来させてもらったんですけど、自分は、はい、
ね、はい、まあ、どんなね、はい、楽しい仕事するんでもね、はい、過去をつかんでこのね長い時間続けたっていうと疲れるね、だから今の一瞬だけをね楽しむような感覚で過去を忘れる方がいいね、そうすると神様のお助けって大きく降りるね、だから何でも喜んでするのはいいことなのね、そして自分がこれ必要ね楽しいっていうことはもうどんどんされたらいいんですけど、ただ過去をできるだけ話す方がいいね、徹夜で24時間頑張ったっていうよりね、
はい
今1分間楽しませてもらったというぐらいの気持ちでね、時の経つのを忘れる方が、ね、元気いっぱい湧いていくのね、普通は働けば疲れるというのは過去をつかむからなのね、 過去を蓄積するから疲れるのね。でも今の一瞬一瞬をね、喜んで楽しんでね、何でもするときは逆に元気になるのね。働くほど神様のね、助けいっぱい受けるんだよね。そして元気になって、ますます力が湧いてくるっていうのが本当だよね。過去を忘れるのがいいね。過去あまり数えない方が、そしたら元気になる。もっともっと元気になる。
忘れようとするんですけど、それができたら悩まない
、ね。だから一番大事なのはありがとうございますってね、祈り言葉を唱えながら、ね、新たに新たに受け直す練習ね、ちょっとされたら、ね、過去を話せるようになるね。はい、大丈夫よね。はい。
ありがとうございました。
はい、次、はい、どうぞ。ね、あの神様はいつもね、あの無限健康って与え続けてくれてるんですよね。ところがそれを受け忘れるのね。で、肉体の自分だけを掴んでしまうね。で、使えば使うほど疲れるとかね、それはマイナス的な思いをね、起こしがちよね。でも本当は神様から命を与えてもらってね、別の力を神様から一瞬一瞬あなたに与え続けてもらってるね。本当は病気には絶対なれないはずなんだけど病気になってしまうという時は必ず神様への感謝を忘れて、ね、神様からのプレゼントを受け損なっているのよね。だからありがとうございますって感謝を、ね、し始めると、神様の助けがどんどん、ね、中から湧き上がるように出てくるから、ね、どんな病気でも本当は治してくれるね。胸に大きい健康を与えて、中からいろんな力も能力も与えてね、楽しく仕事ができてしてくれるね。だからもう過去のことはもう心配しなくていいよね。これも過去を話した方がいいよね。過去を引きずると、そのね、言葉の思いの縛りでね、ずっと続くような感覚になるのね。でも過去を全部神様にお任せよね。渡してしまえば消してくれるから、過去の惰性に引きずられなくなるね。だから仮に100年ね、病気し続けてもね、全部神様に預けて消してもらったら、今あなたに生まれてくるのは無限健康でいいよね。今から健康で生きられるというような感覚でね。だからもう過去は関係ないというぐらいね、全部過去を神様に預けてしまえばいいね。そしたら楽しくしたいこと何でもさせてもらえるね。だから心配しなくていいね。はい。はい、どうぞ。
この度3度目来させていただきました。嬉しいことに一緒に来ました。
ありがとうございます。
ちょっと孫のことで不思議だなって思うことがありまして、先日孫のとこ行きましたら、娘がお母さんありがとうシールがいっぱい貼ってあるよって言うんですよね。それで部屋に入りましたらね、テレビの画面の両側で自分の机、それから襖をこう開いた縁、テーブルの足、腰掛けの足っていうように貼ってあるんですよね。それで何か言われなかったって言ったら、誰が貼ったって言ったら、子供が貼ったって言ったら、本によってお父さんが言った義理だったって言うんですよね。ああよかったと思ったんですよね。でもなんでシールがあるんかなと思ったんです。去年こちらからいただいて帰った時に持って行って、孫 の見えるとこペタペタ貼れませんから、自分の家でないですから、で机の引き出しのこう奥の方とか、子供のカバンの名前の裏とかで、そしたら筆箱の裏にも貼って言って貼ったり、それしか持ってってないんですよね。それでおかしいな、なんでシールがあったのかなと思って、どこにシールがあったのって言ったら、玄関にあったよ、お母さんが置いたんでしょって言うんですけど、私も置いてないんですよね。そしたらね、あったよ言って持ってきてペタペタ貼ったんだって言うんですよね。で 私としてもなんであんなとこに私持ってかないのになんであったんかなと思ってすごく不思議でした。それで夜おじさんのテープ聞いてましたら神様が瞬時に物質化されるっていうようなことをおっしゃってるのを聞きまして、孫がお父さんお母さんにありがとうございますとつながってほしいなっていう気持ちを持ってるから物質化してもらったんでしょうか
ねえそういうこともあるでしょうしね、また誰かがね神様の使いとしてねさっと置いて帰ってくれたかもしれないよね、両方あるでしょうね。
それあの、うん、孫はすごくあのありがとうございますも理解してるんだろうと思うんです、うん、で絵を描いたりしてて何描いてるのって言ったら見てここにありがとうございますって書くんですよね、うん、それであのこの間僕守ってねって言うからうん守ってあげるよ、でもね誰にでも守ってくれてる神様がいるんだからあの僕の神様に僕守ってくださってありがとうございますってね、お祈りしたらいいよって言ったら僕の魂にって言うからそうよってそういうふうなことを言うんですよね。だからとてもお父さんお母さんにありがとうございますっていう言葉とかそれがどういうことかっていうことつながってほしいんだなと思うんです。それがとっても嬉しかった
んです。ね、守られてるのね。
ありがとうございます。
本当ね、物質が現象って不思議なこといっぱい起こるね、本当はね。私もね、あの何年か前に、あの四つ葉のクローバーってあるでしょ。普通、探してあまり見つからないよね。でもね、ここでね、四つ葉のクローバーを探して、この、あのね、ありがとうシール貼って、こうね、ここに作ったのね、その時にね、私がずっと庭に出ていくとね、毎日のようにタムさん出てくるの。他の人が探しは見つからないのにね、私が行くと一回ずっと庭を歩くと何十って取れるのね。それで1週間ぐらいでもうね、300ぐらいね、見つけたんかな。でもその後ないのもね。多分その時に必要だからってね、うん、幸せの守りたいに身を作ったんだよね。うん、その時はもう湧いてくるようにね、物質化されてるよね、あれね。
あの私も畑に行きましたら、全部の四つ葉の株があったんです。
だったの。
あ、ありがとうございますの、建てると立ってますけど、そこに。
ねえ、神様は何でもできるみたいね。喜ばしてくれるね。うん、はい、はい、
の知り合いから預かってきた質問なんですけど、ありがとうございますって言葉は例えばあのアメリカ人の方だったらサンキューとかドイツ人の方だったらナッシュとかそういう言葉でもいいのかっていうことも微妙に言ってください。
ね、あの詳しい意味はあの本にねちょっと書いてるしパンフレットに書いてるんでね、それまた持って帰ってあげてくれたらいいけどね。ただあのありがとうございますはもう神様の働きの全体を表すんで、英語のサンキューじゃちょっとね軽すぎるよね。うん、意味がそういう簡単な感謝っていうのはね浅い意味じゃないのね。神様の働きの全てを指し示す言葉なのね。だからたくさんの意味がいっぱいあるのよね、ありがとうございますどことの中にね。そうね、だから日本語というよりも世界共通語というぐらいのね気持ちで自由に使ってもらうのがいいですよね。まあこれはあの日本語のねこのありがとうひらがな書かなくていいけど、ローマ字でもいいしどんなんでもいいけど、この言霊の響きとしてのねありがとうございますは素晴らしい最高のものだよね。だからこれを世界共通語として使ってくださいというふうにね、みんなにね利用してもらえばいいよね。はいはい、
ちょっと変なことなんですけども、あのちょっと神経質なとこあるんですね。で、あの何でもきちんとしなきゃいけないっていうようなとこありまして、あの自分でなんかこう例えば戸締まり、まあ戸締まりだけのことじゃないこともあるんですけど、あの見てこう一応見たつもりなんだけどでも忘れちゃってもう一回見て、それが2回目ならいいんですけど3回以上になるとなんかこう自分でその後にこうなんかあの変な感覚になってしまうっていうか、きっと変な波動がこうついちゃうのかなって今自分が冷静に思うと思うんですけども、でそれが自分 の, あの軌道修正するまでに時間かかって、 ありがとうおじさんのお話を聞いた後は、そういうふうになった時に、ありがとうございますというようにしていると、だんだんそういうなく、まだおばれに戻れるとか、そういうのあるんですけど、そういうなんか、いろいろちょっとこう、あ、それは加工、あ、なんかこう、意識の中でそれほど神経質にならなくてもいいんだと思いつつも、そうやってしまう自分があって、いけないけど、それがちょっとこう、直したいけど直せないみたいなことあるんですけど、どうしたらいいですか。
ねえ、もう、ねえ、必要なかったら全部神様に消してもらうのがいいからね、ありがとうございますって唱えてたら、自分に必要のないものは全部消してくれるね。で、いい姿にどんどん置き換えてくれるから、まあ今は心配するの必要だったかもしれないよ。ね、それもいろんな意味の勉強があるからね、そのうちにね、必要なくなって消えて、また別なね、言い方に変化するから、別に無理して変えようなんて思わなくていいよ。ね、綺麗に変わるからね、いいように変化するね。
はい、
質
問じゃないんですが、今日で3回目です。で、お話聞いて、よくありがとうを言われてて、自分が本当に感謝の生活をしてないっていうことに気づいたときに、急に同じ場にあったように汗が出て涙が出て、してるときに眠くなって、ちょっと眠ってると、なんかおじさんが白くなって、私の頭の中に映って、映れて、小さいときにすごく苦しい思い、自分にとって苦しいことがあったんですけれども、それが神様の愛だよっていうことを、その広いところから何か言われて、すごく涙が出て、本当にこれから感謝して生きていかないかなっていう自分がその時思えたんですね。でそれからマイナス的なことがあまり分からなくって、私もいろんな病気してきたりしたんですけれども、もう本当に今日は何を神様が見せてくれるかなっていうような気持ち、今日は 何を通して出会えるかなっていうような、一日目が覚めてからはすごく嬉しい一日で、ちょっと出会ってもマイナスのことについても今日もかからなくなって、とにかく生きてることってこんなに楽しいことかなとか、感謝することが神様にこう触れてるっていうような感覚になって、すごく首がコロッとカラッとなんですよね。で今日はもうぜひ感謝して、もうありがとうございます。やっぱりね、心から本当にいろんな問題が起きてもありがとうって自然に唱えてて、で私ももう何か言わなきゃいけないとかじゃなくて、何か頭に発揮したら、ありがとうございます、見れるの見れるのありがとうございますと言ってただけなんですけれども、なんとなく嬉しい自分に変われて、で病気とかいろんなこととか悩み事がもう本当にコロコロと変わっていって、家族の中も愛話になって、で参加して一番最初来た時はもう主人と別れようと思ってきたんですが、もう仲良くなって、で勝手勝手だと思ったけど、もう自分が勝手なりして治療を通してすごく感じることができて、で私のことをお手伝いしてくだって、お手伝いしてくれるようにもなり、私も何をしたら喜ぶかなっていう一言一言の中に気づけることもあるんだけれども、本当にどう表現していいかわからないけど、ありがとうだってだから力もあると思うけれども、本当になんかありがとうしかそうね出てこなくなって、嬉しい自分が日々あるということにすごく感謝、
幸せね。ね、感謝っていうのは本当は神様からのプレゼントをね、大受け取ることよね。いつも無限の宅急便が毎日届いてるでしょ。ね、受け忘れるのよね、普通ね。それで問題をつかんで、それを解決しようと思って、それでありがとうが唱えるんだけど、神様はね、もう、ね、問題持ってね、助けてって言ってもね、助けてくれないよね、普通ね。それよりも問題を心から話して、宅急便をね、贈り物を受け取る方がいいのね。神様は人の思い、願いをね、 ね、自由に、ね、させてくださるだけなんよね。だからいろんな問題抱えても抱えたままが、ね、その人の自由なんでね。だからその自由のままに全てを、ね、あの神様は、ね、あのさせてくださるんで、ね、本当の幸せつかみたいんだったら贈り物を受けたらいいだけなのね。古い、ね、ものをつかんでね、もう腐ったからって、ね、それをどうしようかって考えにいいんだよね。新しいのいっぱい来てるからね、ふっと新しいものを消さえしたら古いのをほかしたらいいのよね。おもちゃでもね、もらったらね、壊れたからって直そうとせんでいいのよね。無限のおもちゃがどんどん届いてるのね。ね、だ古いのはどんどん離して新しいのを受けていけば、ね、いいおもちゃがいっぱいあるのよね。だから神様のね、プレゼントを受けるっていうのは本当の感謝ね。だから条件つけてね、ね、ありがとうございますと言っても、あまり得はしないの。ね、願い事を全面に出さんでいいのよね。病気でも治してってね、頼まんでもいいのね。無限健康はいつも降り注いでるのね。だから過去のね、病気はもうね、それ話してしまえばいいね。そして新しい健康を受けたらいつも無限健康でいっぱいでいいのにね。それが感謝の真髄みたいなもんよ。
困ってる時にはそこをじっと見てる。
そうでしょ。
見たら解決するか乗り越えれるように思ってたんですけど、うん、もうそこから目を離していつも上を向いてありがとうを言うとありがとうが返ってくるって、
そうね、
なんか思えたんですよね、うん、あのなんか次元を超えて来ていただきましてありがとうございます。
一瞬一瞬新たにということは逆に一瞬一瞬消えてるってことなんです本来。
そうです、はい、
本当は消えてるんだけども、ね、また過去を自分で掴んでるだけ
ね、うん、あの掴んだら神様消せないのね、消すとかわいそうだからってね。だから掴んでる間だけは残るのね、うん、掴み離したら古いものは消してくださるね、で新しいものを置き換えてくださるね、うん、でも掴んでたら古いままなのよね。古くなればなるほどね、美味しい食べ物で腐っていくのよね。
つかみ放つってことはありがとうございますっていうことで離れてくるんですか。
そう、ありがとうございます、新しいものを受けようとすればいいね。
そういう、
新しいプレゼントを受け取ろうとすればね、はい、これならいらないから話せる自然にね、はい、
あの今の自分の気持ちで話したいんだけれども、やっぱそこに焦点を当ててあるから、それともありがとうございますっていうことによってそれが出てくる。
そうです、そうです、ね、ありがとうございますってプラスで心を向けるから、ね、神様に向いたら、ね、古いのはもう相手しなくなるね。
ついついどうしてもその焦点を当てちゃうから、そのためにありがとうございます、ありがとうございますと、そのために言えばいいってこと
ですね。そう、うん、心をね、心の向きを変えるわけね。心の向きを現実の問題から、ね、神様の方に向き変えるわけね。そうすると神様のプレゼントいっぱいというふうに受け取れるから、自然に話せるようになるね。はい、
ここに書かれています日々感謝してもよくは出る欲の心の説明をお願いしたいんですか。
よくね。よくっていう感じ、あの他にですね、
はい、
かける心って昔に大そうやね、他には国神っていうね、他人の神様、国神って宇宙の絶対神を表しててね、神様の御心のない状態ね、欠けてる状態が欲なのね。だから神様のね、御心っていうのは無限の無限のね、輝きいっぱいというプラスのプレゼントいっぱいの心でしょ。ね、だからその神様のプレゼントを受け損なったら、何もない状態になって、あれ欲しい、これ欲しいっていう風になるのね。だから感謝を忘れたら欲になるのよね。感謝して幸せいっぱい受け取ったら、もう欲はいらないね。もう大満足の心だから、ね、求める心は一切起こらなくなるね。もう幸せいっぱいで、もう人にあげたいばっかりになってしまうね。
あの先日多分いただいたあのあれの中にあったと思うんですけど、いけずをされた時にそれはあの即罪になんだと思うっていうふうに書いてありましたので、ああそう思うと心が軽くなるんだなっていうふうに思わせていただいたんです。
そうね、もう何でもプラスにプラスにね、受け止めるのが正しいのよね。だからいいことして人に親切してね、いいものを与えて、さらにね、いわゆされるっていうね、いけずされるっていうとね、貯金がいっぱいしてることになるね。
それとあの次のですね、過去を知ると怨念が自分の周りの意地悪な人っていうのはこの方が言いますが、どういうふうに受け止めさせていただい
て。ああ、それね、はい、ちょっとそれはちょっと断片的なんでね、
はい、
ちょっと分かりにくいかもしれないね、それね、はい、もう一度じゃあ読んでみて。
はい、仮想思想運命学、自分の周りの意地悪な人と書いてありますんですが、
ね、それはその時の話のね、一応その題名みたいなもんよね、はい、だから仮想とか思想とか運命学っていうみんなね、それに縛られやすいでしょ、はい、そういう時にね、それが全てってなるとがんじがらみに縛られて抜けられないのね。でも仮想も思想も運命学もいらないね、幸せいっぱいの世界番組いっぱいあるのよね。それは無限にあるから、そこへ心を向けたらもうそういうの無視していいのね。はい。はい、う
ん、さっき幸せなになられたお話
ね、はい、
うん、先生の白い塊で出てこられたって。先生行かれたんですか。
私はどこへの化けて出る。だから感じ方はみんな違うんでしょうけどね。
あの、よろしいですか、はい、この平等を求めればよろしいんでしょうけれども、うん、求めたいと思うんですが、あの、与える心の人は果物の木を植えたらという、その果物の木を植えたいという方はどんな方なんです
か。あ、それね、あの、別にそれもちょっと断片的な、ね、題名みたいなもんなんでね。あの、与える心の、ね、強い人は別に果物だけなよ、野菜でも何でもね、花でも、ね、植えたらね、よく実ったり、いい花でも咲くのね。そういう時の話の一部よね、題名点についてるんだけど、それもね、
障害を背負う車とか人間の背負うのに書いてあるんですか。関係あるんですか。
関係ない、それはもういろんな話のね、その題名をちょんちょんちょんと載せてるみたいね、それは。テープのね、その内容をね、全部載せられないんで、部分的にちょっとちょっとね、題名みたいに形で載せてくださってるよね。はい、
前回ね、結婚か2度目なんですけど、前回に、お祝いの企業でね、宇宙の大みそじってすごいですね、言って、見せてもらって、言ってたんです。そしたら家帰ったらね、主人のお兄さんが亡くなられてきて、土日来てたもんですから、土曜日にもうお通夜もお葬式も終わってたんですよ。うわ大変やって、それで そうや、こういう時にありがとうございますやって思ってね、それで心中全部親戚以上全部もういなかったもんですからね。それでそこにも全然わからなかったもんですから、電話も何も分からなくて、のんきにするかな、帰ったら偉いことになって、それでありがとうございますって、どうも電話する前に全部ありがとうございますって言われたんですよ。で、いろんな、もう全ての人にね、こう、もう親戚で全部電話して、いろいろ、ごめんなさい、それでもいろんなものです、いっぱいみんなにさせてもらってね。自分の大みそぎでした。それはどういうことなんでしょうね。もう帰ったらびっくりしてます。みんな探してくれて、滋賀県の山の中市は行った
らね、もう世界が全然違った世界に出たろうね。
自分のお味噌にやったって書いてね。そうですか。
そうね、ここへ来てなかったらね、新しい生まれ変わった自分にはなれないもんね。
そうですか、
うん、またね、世間並みのそういうね、はい、番組にはまり込んでいくじゃない、 死んだらかわいそうとかね、いろいろ多いじゃない、ね、うん、でも本当はね、プラスにプラス見ていけた方がいいよね。
ありがとうございます。生きてからね、みんなに電話します
ね、みんなを神様の現れって拝めてね、感謝できるのは最高の幸せだからね。
でもみんなが入れてくれたんで、両親だけはね、もうね、言い訳は聞きませんって言われ
た。でも言い訳いらないじゃない、ありがとうございますっていいじゃない。両
親の時から全然変わってないって言われて、
ね、本当に必要だからここに来させてもらってたんだしね、もし向こうへ残ってるの必要だったら残ってたよ、ちゃんとね、
うん、
だからちゃんと必要なものを与え続けてくれてるよね、大丈夫ね。はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。ありがとうございます。ね、環境よりも心の変化の方がね、幸せないですね、本当のね、感謝っていうのは心でするもんだしね、形が悪くなっても感謝の心がなかったらね、形は極楽でも心が地獄ではね、何の価値もないよね。だから形が地獄でもね、心が極楽の心だったらね、地獄も感謝の対象になるね、ありがたい不可思になるんで、だから心が深く感謝できるようになるのが一番幸せよね。その心が本当の意味のね、神様を感じ取るのね、それで幸せを大きくしてもらえるっていうね、深い感謝になっているんだよね。はい、
今日も初めてここに来させていただいて、筋肉も本も何も全然わからないまま、ただありがとうの時間のところということで来させていただいたんですが、ここ来るまでにもうなんか胸がドキドキ、本当にありがとうの言葉しかありません。本当にいろんなところで教えに伺ったりしたんですが、こんな胸がこう張り裂けるぐらいに
不思議ね。
いろんなこといっぱいありますが、これは今まで全然感謝の気持ちがいろんな話を聞きに行って、でその時はすごく感謝するべきだとか、主人にありがとうとか、孫にありがとうとか、まあ私は娘を早くに亡くして、で孫を4歳から見て、今ちょうど5年生なんですが、そういう環境においてもこうしてここに今日はちょうど治療で明日から夏休みですが、主人がちゃんと見せてくれるっていうことで、本当に来たいと思うと、短い期間でここに来れたっていうのは本当に何もよくわからなかったんですが、ありがとうございました。
ありがとうございます。
よろしくお願いします。
はい、
私は今日は広島から初めて来させていただきました。私は少しは感謝はしてたつもりなんですけれども、ただこの何日か前からありがとうさんのテープを聞いたり本を読んだりして、いやありがとうは本当に心から湧き出るようにならないと本物じゃないかなと思いました。それで私はありがとうおじさんのところに行ってみたいって、そして今日はこうしてご縁をいただいて、心から本当にありがとうが湧き出る自分になりたいと思って来させてもらいました。ありがとうございます。
ありがとうございます。湧き出るね。はい、
一等この問題で一等状態によって言ってるんです、うん、これリウマチを発症して、それから抗原病から今その状態になってるんですけれども、いろいろ心の問題だと思うんですね。どういう方が どういう言葉をすれば解放に向かうかとかって、
うん、ね、あの病気して悪いんじゃないのね、一人一人みんなね、幸せの道が、歩み道が違うのね。だから病気することによってね、また健康になって健康への感謝が深くなる人があるでしょ、ね、だからみんなそれぞれ必要な勉強材料を与え続けてもらって幸せを大きくしている過程だよね。だから周りの人がね、病気している人を見てね、かわいそうに治った方がいいのにっていうのはおせっかいね、余計なね。ね、神様がその人にね、一番必要な勉強材料を与えて幸せを大きくしようとして一生懸命になってるでしょ、ね、もしその病気がね、必要なかったら神様に瞬間消してしまうよね、うん、また別の勉強材料をね、うん、代わりに与えてくるでしょ。だから余計なおせっかいはあまりいいことないよね、うん、神様がその人に必要なものを与え続けてくださってありがとうございますって感謝して眺めているのがいいね。そうすると早くその人がね、大きい幸せを掴んでいけるね。だから病気でね、苦しむんでもないよね、勉強よね。だ病気で死ぬんでもないね、寿命ある限りはね、どんな病気じゃ死ねないしね、必要な勉強を与え続けて幸せを大きくしてくださるだけだから、ね、ありがとうございますって喜んでいるのがいいね。
あの目が極度にこう弱い人ってですね、うん、見えない方、何かそれもやはり同じ
です
か。
うん、そうね、その目がよく見えてね、人の欠点しっかり見つめたらね、苦しみが大きくなるじゃない、ね、そういう時はちょっとぼんやりと見えてしてくれる、ね、でまたね、いいものをいっぱいね見てプラスに見るんだったら、またその時は心の目で見えてしてくれるよね、プラスいっぱい見えるようにね。本当はね、心で見てるのよね。肉眼で見るなんて大したくないよね。心の目でしっかりと、ね、神様からのプレゼントをね、プラスをいっぱい発見するのはいいでしょ。ね、肉体はね、ちょっと表面についているようなね、ちっちゃいもんじゃない。だから心で発見するっていうね、心の目をしっかり開くっていうのが大事だから。ね、まあ、必要なだけそういうふうになるんだよね。
すみません。
はい。う
ん、あのですね、あのちょっと友達に言葉を伝ってきたんですけど、あの私もすごく最近あのこの有森さんの稽古をあの前になりまして、もうこれしかないと思って今日初めて来ていただきました。
ありがとうございます。
で、あの友達が、友達の友達が殺されたらしいんですよ。それですごいショックを受けたということを相談で、まあ、一応この話で一応あの子じゃないとか思ったんですけど、一応ありがとうありがとうしたいね、あのその友達が殺されて、すごい落としていたけど、そんなふうにね、こう気持ちやすいと分からなかったという相談を受けたものだから、ぜひとも、あの聞いてきてほしいっていうね。
ありますけど、まあ、どう捉えていいかというか、まあ、大体こちらもあのお話聞いては分からないんですけど、うん、あのお医者の理解いただきたいと思いまして、よろしくお願いします。そうね、あの普通ね、思いの心でね、マイナスに見て心配するのよね、そんで心を痛めるんだけど、感謝の心をまず起こすのがいいよね。どんな場合もね、そうするとプラスに見る見方がいっぱい湧いてくるのね。でそれが全て感謝の対象に変わって幸せを大きくしてくれるね。だから友達って大事だけどね、その友達が自分の本当をね、親友としてね、自分の幸せを願ってくれてるとするでしょ。そしたら一つの味方としてね、自分がもし殺されて死ぬところを友達が身代わりにね、助けてくれると思ってたら、もう友達への感謝って無限に大きく湧き出るでしょ。ね。また自分一人だけじゃなくて、大勢の人がね、殺されるところを友達がみんなの身代わりになって、大きくマイナスを消してくれたって思ったら、またその幸せ感が大きくなるでしょ。だからもういろんなプラスの見方がたくさん出てくるのが感謝の心だよね。だからまず感謝してるとね、枝葉の問題を捉えてね、あれこれね、理屈で説明するよりも感謝をまず実行すると、ね、そのプラスの気づきがいっぱい与えてもらえるんで、そしたら自分が本当に納得できてね、それがみんな幸せだったって感じるよね。ちょっとありがとうございます。練習するといいかもしれないね。はい、はい、
時々不思議だなと思うんですけど、あの私うちの前プランター置いてるのに、ありがとうございますのプラスチックの
あの通りを去りますが、目にしたらありがとうございますって呼んでくださるだろうと思ってやってるんですけど、あのお知り合いでもこれ何のことって言われる方があるんです。だからこういう方がいらして言ってこう、だからあのお祈りの言葉ですって、だからたくさんありがとうございますって言った方がいいってお聞きしたからね、一生懸命ありがとうございますって言ってるんだっていうような話するんですよね。そしたら先日はこうそれを見てこれなんですかって言われるから、そういうふうにこう言ったら、私はそんないいことを聞いても仏教徒だからできるって言われるんですよね。それで何教徒でもありがとうございますっていうのは言えるだろうになと思って、その時には思ったんです。それとあの全然知らない人とお隣同士に座って、何がきっかけかわからないんだけど、そのありがとうのお話をこうしてることがあるんですよね。それでその方がそれでそれでって聞いてくださるから、こう行ってお話聞かせてもらって、こうでしたってしたっていうのお話をするんですけど、ああ今日はいいお話聞かせてもらってよかったって、あなたに会えてよかったって言ってくださるからありがとうございましたって言うんですけど、あら私なんでこの知らない人にこんな話したんだろうって思うことがあるんですよね。
ね、それね、みんな両方ね、神様が自分の幸せを大きくするためにね、そう両方の姿とって現れるのね、もしね、ありがとうございますって言葉に対してね、マイナスの姿でね、強盗してくれる人もあるわけでしょ、ね、でもその時は自分がね、ありがとうが見えてどんだけ幸せかってね、その方と比較したらものすごく幸せで思うでしょ、ね、それもマイナスじゃないもんね。またプラスの反応を示してくれる人もまた自分の幸せを大きくしてくださるね。だから自分の幸せを大きくするための神様のいろんな、ね、メッセージって思えばいいね。
それは何度かの知らない人とそういうふうな話に なりましたもん ね、どうしたんかな。
本当は知らない人じゃない、神様がみんな知ってるんだ神様がね、いろんな姿をとって現れて、ね、はい、自分の幸せを大きくしてくださるだけね。
ありがとうございます、はい
はい、うん、
以前に吉福神事の講習かなんかをテープかなんかで聞いた時がありまして、その先生は漢字が日本から発生したって言ってらっしゃいました。で、今ここでおじさんのお話をたくさん聞いてるうちに、あの漢字の解釈というのをスパスパしていらっしゃいますけども、ご神道のおじさんがそういうことをおっしゃるんですから、本当かなっていう気持ちが起こってきたんですけど、それについてお答えして
ね、あのいいものは全部神様の中から生まれてくるんだよね。神様の中が一番の根源ね。そこから素晴らしいものいっぱい生まれ てくるね。だからそのね、生まれてる途中の過程はどこを通るかよね。日本は、まあ、世界のね、縮図みたいな中心でしょ、ね、だからその世界へいいものを広げるときは日本から生まれて自然よね。いいものが日本から出てきて世界広がるっていうのは自然な姿でしょ。また別な、ね、現れ方もあるかもしれないけど、ね、だから日本が素晴らしいからじゃなしに、ね、全部神様から出てきてみんなに、ね、いいものを振りまいてくださるっていうね。だからその時に、ね、日本の国がその、ね、お手伝いっていう形をね、振りまくお手伝いパイプ役になっているかもしれないけど、ね、上下じゃないね。日本から出て、ね、世界広がったっていうのも日本が上だからっていう意味じゃなしにね、神様のお役をね、させてもらった大社役っていうぐらいだったらね、本当は世界は平等よね。はい。
すみません、なんだも、
はい、
あの今のお話からなんですけど、昨日お友達がなんか最近、その縄文時代のことにすごく関心があるとか、ね、で、縄文の音探しをしてるっていうふうに言ってたんですね。であちらこちらで縄文っていうのをよく聞きますんですが、今この時期にどうして皆さんの時から縄文っていう言葉が出てくるのか、その辺のところを教えていただけたらなと思います。
ね、別にそれだけじゃなしにね、過去の素晴らしいもんね、あの伝統を守ろうというような気持ちは皆さん誰でもあるでしょ。でも本当の伝統を守るっていう意味がね、どういう意味かっていうのがね、大事なんですね。 ね、昔の古い、ね、時代の、ね、いいものっていう意味をね、伝統という形で捉えて守るというんではね、本当はちょっと意味合いが、ね、ずれてるのね。本当の伝統というのは神様から、ね、系統だって、ね、伝わってきたものという意味でね、神様の心を表す過程の姿よね。だからこの過去の伝統を守るというためにはね、神様の御心の中へ深く入らないとね、遠い過去に遡るになしにね、根源の神様の中へ戻るというのが大事ね。でそこから新たに新たにさらにいいものを受けて、それを現実化して表していくっていうね、それが伝統を守ることになるね。一回過去に現れた姿をずっとね守り続けるのは不可能。そんなのね、現れたら消えていくんだからね、守りようはないの本当はね。でまた過去の一時期の姿だけを守ったって今の時代に合うわけがないしね。だから本当の伝統を守り方はね、神様の絶対の中へ心をね戻して、そこから受け直してね、時代に応じてね、新たに新たにね、自由時代に素晴らしい表現を取ればいいだけよね。だから縄文時代に戻るっていうんでもね、そのね縄文時代の姿にねいいものがあったら、その根源はどこかっていうと神様の中のよね、うん、そのね根源をね探り当ててね、そこへ戻ってもう一回ね、その縄文時代の素晴らしさ異常のものを今の時代にここへ表さないとね、そういう意味でね、みんな探し求めてるんだと思うけどね、ただね神様の中に戻るの忘れてるねそういう意味かもしれないね
はい、息子が高校辞めたりとかちょっといろいろ悩んでまして、である日私にその今自分がこううまく話せないっていう状況を変えたいから話し合ってくれって言われて、一晩ちょっと一緒に話してくれって言われたんですね。でも一晩話しても解決できないし、私はその時疲れてて子供もそういう感じで話してたから、寝ないで話しても解決するもんじゃないから、今とにかく寝ようってことで話したことが、本人はちょっとお前は私のこと裏切ったっていう印象があって、人も自分の気持ちを 親の私が分かってないって時々言うんですね。でまあちょっと私と、ね、生活が似てまして、ちょっとやっぱり人のことをすごく考えすぎるようなところありまして、なんとかこう早くそういう状況、まあ焦っていけないんですけども、なんとかしてあげたいって私は思うんですけど、私はそうできないですし、子供にでも焦らないで自分のペースやっていけばいいじゃないって言っているんですけど、ちょっとまあ前ほど悩んでる様子でもないんですけど、時々なんかの時にちょっと私にそういう形でぶつかってきてこう言ってくるんですけど、まあ、それもきっと息子にとっての神様のやはりお勉強というかそういうことだと今は話をしてて思うんですけど、それをどう伝えたらいいのか、私はどうしていたらいいのかっていうことはあるんですけど、まあ、それも、まあ、私もありがとうございますって言ったら私もありがとうございますってことかなと思うんですけど、そういうことを息子にこう感じてもらうには何か働きかけてありますか。
ね、でもそれね、息子さんの勉強っていう意味もあるけど、自分自身の勉強でね、一番大事な問題はね、だからその自分自身の問題として捉えた時にね、もし自分が神様に本当にね育って神様から必要な全てを受け直してたらね、そういう心になってたら周りの姿全部そういう姿を取ってくれるのよね。
まだまだまだまだ
まだ人に頼るっていう気持ちがあって、神様に頼ってない一面があったらね、周りの人もね、人には頼るけど神様に頼らずに問題を解決できるのがあるというような状態をね、見せてくれるでしょ。
人に頼るんじゃなく神様に頼る
っていう、うん、ね。だから神様に頼って神様から必要なのを受けたらね、問題は全部消えていくもんね。
先ほども先生がおっしゃってたみたいに、こう何でも受け入れてあるものに感謝するってことは、目の前にあることをいいことも悪いこともとにかくありがとうございますってことで前向きに考えていくっていうことでやっていくってことでいいんでしょうか。
神様への感謝をね、はい、現実のね、姿を受けるだけには足りないよね。
あ、そうなんですか。
うん、それはもう現実を掴んでる場合はね、マイナスとプラスを思い返したり、そのプラスを発見してね、しっかり捉えるのも大事だけど、本当の神様への感謝というのは、無限の無限のプラスが一体に神様が与えられているという、そこへ心を向けて、いいものだけ受け取るのがいいね。うん、そうすると、現実のね、 マイナスは消えて、つまらんプラスも消えて、大きいプラス、大きいプラス。
はい。そのいいものっていうのはどこで判断
する？いや、現実にはないの。
あ、現実じゃないの。
まだ現れてないね。だから無限の無限の、ね、プラスがいっぱいというふうに感謝するのね。そうするとね、うん、心抜けたものが形に現実化して引き出されて出てくるから、ね、祈った後にプラスがいっぱいという姿で感じるの。だからもう現実を相手にせずにありがとうございますってね、純粋にありがとうございますになってると神様からのプレゼントを受けて現実もプラス大きくなるね。うん、はい、ありがとうございます。
あの去年の7月のその方の方の日に、母方のおじいちゃんとおばあちゃんが一緒に死んだんですね、うん、で朝また夜に暮らして、あのおじいちゃんがおばあちゃんを死んだ助けてどなって自分で死んで、でまあそれでその時におばあちゃんの方に、私が高校受験の時によく冬に自宅経営に使ってた毛布みたいなのがあって手にかけられてて、今もうお葬式とかやっぱいろいろ行ったんですけど、その時はお母さんとかと2人を見てた弟とかお母さんの弟だったことを思うと、その弟と悲しめないっていうか、私の中で割とこう、そう、どういう意味で、やっぱ葬式に来られた人もみんな、なんでこんな死に方されたんだみたいな、とか、いなくならなくてよかったねみたいな話か、まあ、2人で誰かがよかったのかな、未来で、みんなそんな感じで、でやっぱ、私はその後、大好きなおばあちゃんとおじいちゃんだったんで、その3年はやっぱそういう死に方されてて、先ほどからこんな話するつもりじゃなかったんですけど、やっぱ過去をつかむな、過去をつかむなって言われるんですけど、やっぱりそのおじいちゃんおばあちゃんにも感じるんだけど、そしてやっぱまだ死に方したのかなっていうのを、そしてやっぱり責めてるおじいちゃんおばあちゃんを責めてる自分もあって、
そうね、うん、いろんな問題があってね、感謝できないという時は、ね、もう問題は関係なしにね、ありがとうございますって唱えてるとね、その問題をね、プラスに気づいて感謝できるように必ずその神様の心を変えてくるね、それが一番早い解決法ね。本当はみんなどんな姿もね、大きいプラスの意味があるのにね、だから人って死んだら悲しいと思うけど、本当はね、神様から見るとね、この世のね、勉強が終わって新しいところに入学するのよね、ふさわしい場合入学していくのね。だから喜び事でないと遅いよね、卒業してね、新しいね、ふさわしい場合入学させてくれるんだからね、卒業と同時に入学の両方の喜び事ない本当はね。それはね、悲しみに見てしまうんでしょ、マイナスに見てしまうというのはね、これやっぱり感謝の心がないとね、思いの心だと過去の一つのものに執着してそれを掴んだままでね、縛られてるからね、本当の意味のね、プラスの気づきが少なくなってしまうのね。
そう
よね、命ってね、ね、夢を来なかった自分では立てないのね。自殺でもそうよね、自殺ってね、自分がしてるようだけどできないね。何回自殺を試みてもね、死ねない時は絶対死ねないね。必ず誰かと目に入ったり、もう死ぬって言われても生き返るのね。だから夢を来て死ぬのね。ね、いいとこへ移してくれるね。だからその死ぬ時の死に方よね。いろんなその人の運命ってあるでしょ、ね、もしマイナスをいっぱい貯めてたら、そのマイナスを生産して消していった方がいいね。その消し方がいろんなマイナスの姿に見えるかもしれないけど、ね、だから、ね、死ぬ時のマイナスの姿は、ね、あの絵持ち越さないための、ね、マイナスの生産なんよね。消してもらっているの軽くね。 だから逆にそれが大きいほど、マイナスが大きいほど喜んであげないとね、うん、例えば癌になった人はね、苦しんで死ぬでしょ、その苦しみ取ってあげたら幸せかなって思うの、身の回りの人はね、そうじゃないのよ、ね、この世でいっぱい苦しんどく方がね、痛みでね、大変っていう方がね、あの世でそのマイナス持ち越さずに済むね。だこの世で痛みをね、味わうのとあの世で痛み味わうの全然違うのね。向こうは何万倍で大きくなる ね、万分の1で済むの、こちらはね。だから軽くね、済まして消してくれてるからね、苦しんだ分ね、ものすごく得したことになってるのね。だ亡くなった人にとってはそれ大きいプラスに変化してるから、不幸じゃないのね。だからその辺のことをね、気づいてあげないとね、ただ気づいてあげないとって言っても、自分が感謝の心を起こさないと気づかせてもらえないね。ありがとうございます唱えてると、神様が助けに入って気づく心に変えてくれるからね、全部プラスに分かるようになる、ね、だからありがとうございます唱えてごらんね、全部プラスに感じて、ね、涙流すぐらい喜べるから、ね、はい、ありがとうございます。
ちょっとあの感じたんか、ここでこんだけ暑いですよね、今ね。で、先生はあまり汗かかれてないですね。で、寒い時にね、何回かね、すごく汗かかれた、これだから篠田さんのことをの答えてくださった時と、何回かありましたよね。質問でやっぱり、
そうそうね、そう思うと、ね、
そういう時にはね、寒い時なのに、汗開けてくださいって、今日はほとんどかかれてないのが、そんなのかなと思いました。こんな暑いのにね、うん、こんなにしてるのに僕らが入ってるのにねというふうに思いましたけど、まあ、またそういう質問もして、汗の、吹き出すような質問を